はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ハローカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ラロッカさんとやるのは、ネットフリックス配信映画の感想ネタバレなしで話すディギネットフリックスを今回もやっていこうと思いますが、今回のお題は、ラロッカさんが選んでくれた作品で、余命1年の僕が余命半年の君に出会った話となります。では、この作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。今のタイトルが概要でいいじゃないでしょうかね、これで、ね。一応、ネットフリックスに書いてあったのを読もうと思いますけれども、余命わずか1年と宣告された後で、余命半年の少女と出会った17歳のアキト。彼女を笑顔にしようと必死になるうちに、再び人生に希望を見出していくというストーリーです。
はい、ありがとうございます。この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。まあ久々の日本映画ですかね。うん。多分去年やったクレイジークルーズ以来の日本映画のお題ですが、まあちょっとね、ラロッカさんからお題が来て、まあこれが来てしまったかっていう、この作品の存在はしてたんで、感じはしたんですけど、まあ、タイトルからもわかるように、いわゆる余命物っていう言われる映画があると思いますけど、まあ一括りにしてしまうのも雑だとは思うんですけど、これだけいろいろ作られていると、そう言われてもしょうがないぐらいだとも思うんですけど、まあしかも、タイトルに余命という文字が入ってる映画は、まあ僕はちょっとそれはどうかなと思っているところもあって、今まで僕ね、調べてみたんですけど、余命っていう文字がタイトルに入った映画は一本も見たことがなかった。
そうなんだ。
ですね、はい。うん。しかもその、今回の映画には、その余命が2回も入ってるってタイトル。
はい。
ってことで、ちょっとムムムって感じもしたし、
うん、
まあちょっとお題にならなかったら見ていなかったかなという、作品なのかなとも思いました。でも、まあね、せっかくの機会なんで見てみましたけど、で、まあ、話はタイトル通りではありますが、17歳同士の男女の話で、あれですね、キンプリの永瀬廉くんが演じるアヒト。永瀬廉は、ドラマで言うと、去年のラストマンとか、今年のドラマで言うと、厨房のアリスとかに出てた方ですね。で、女の子の方、もう一人出会うことになる、春菜を演じるのが、出口夏樹さんで、この子は今年の夏、劇場公開した、赤羽骨子のボディーガードって映画で、まさにそのタイトルの入ってる赤羽骨子を演じていたんで、まあ、この夏はその前に配信されたこのね、今回の大映画、ネットフリックス映画である本作と、劇場公開作の赤羽骨子と、まあ2作、配信と劇場公開の2作のメインキャストってことで、非常に、まあね、大きな出演作のリリースが続いているって感じだと思います。で、まあ、話の方はどちらかというと、永瀬廉演じるアキトの方の視点が、まあ、メインとなっていく感じかなというところですね。 で、まあ、いろいろとここが重要だって思う部分はあるんですけど、まず、アキトの方は、まあそのね、余命1年っていう選考を受けた後で、もう希望がない、生きていたってしょうがないっていうような気持ちになっている。もう、映画の冒頭で自殺すら考えているっていうような描写から始まるってとこですね。で、そこで出会った自分より余命宣告が短い春菜を見て、そこで春菜は死ぬのが怖くない。なんか天国に行くのが楽しみみたいなことをね、言ってるんですね。で、その言ってる姿を見て、びっくりするし、そこからこの春菜に惹かれていくっていうことになるんだと思います。で、まあ、このね、最初に春菜が死ぬのが怖くない、なんなら死ぬのが楽しみぐらいのことを言ってるんですけど、まあ、その理由は映画を見ていくとだんだんわかっていくことですね。で、まずこの二人の出会いで、アキトはね、春菜の余命が半年であるってことを、いきなり知るんですけど、まあ、アキトは、自分よりも、その余命が短い春菜に対して、自分が余命が短いってことは、あれですね、春菜に明かさないっていうところですよね、アキトの方は。結構ここが重要なポイントになっていくし、これによっていろんなドラマが生まれていくっていうことですよね。だから二人のうち一方しか二人とも余命が短いってことを知らないっていうことですよね。だから、まあ、自分の方の病気は隠すことで、まあ、なんかある意味すれ違いも起きるし、めんどくさいことにもなるんですけど、なんか、アキトはそれをやり遂げようとする。で、まあね、もちろんね、二人の死に関わる話なんで、まあ、悲しい展開なのはわかってるんですけど、なんかね、それほど、ドロドロはしないし、まあ、死が関わってくるような話なんですけど、やっぱりね、青春映画っていう、ような作りなんですね、この作品自体は。で、これ、監督が三木孝浩監督っていう方で、この監督は、僕でも数作見ている、過去に数作見ている、青春映画の名手って方だと思うんですけど、僕が過去作で見ているのは、三木監督の、まあ、おそらくデビュー作である、空人っていう作品がまずあって、これは、浅野いにおの原作も読んでたし、主演が宮崎あおいだったんで、僕にはもうね、見ない理由はないって感じで、劇場公開当時見に行きましたけど、まあ、なかなか良かったと思いますし、そして、あれですね、僕らにとっては、作品、
もうそこで飛び、
ガキに主演のあれですよね。ちょっとね、唇に歌おうって作品がありましたけど、まあ、ちょっとね、収録あったんですけど、ラロッカさんがなぜか音源を聞き直さないっておなじみのあの回ですけど、まあね、まあ、配信は実は聞けますんで、まあ、気になる方はそれを聞いてもらえればと思いますけど、僕はね、そこでも言ってますけど、作品も結構好きでしたっていうところですね。で、あとは、劇場公開作としては現状多分一番新しいのが、アキラとアキラっていう映画なんですけど、これは、池井戸潤の原作作品なんで、ちょっとそれまでの青春映画路線とは違いますけど、もう僕もね、あ、見て、あ、こういうのも撮れるのかって感じで、僕、劇場公開に見ましたけど、これも結構良かったですっていうところですね。で、まあ、今話した中では、だから、アキラとアキラはちょっと違うんですけど、空人と、唇の歌をは、まあ、青春映画でもあると思うし、 しかも、この2作、どちらも音楽が重要な作品なんですね。で、今回の余命1年の僕が余命半年の君に出会った話も、音楽というか、結構ある楽曲が重要になってくる作品とはなってるんですけど、それが、フジファブリックの若者のすべてっていう楽曲なんですね。で、ラロッカさんはね、すぐ日本のドラマの話につなげがちですけど、若者のすべてといってもですね、萩原正人とキムタクのドラマじゃなくて、あれ主題歌ね、ミスチルのツモローネバーノーズのやつじゃないんですよっていうやつですね。ユニコーンのエビが弟分の役でね、植物人間状態になっちゃうってあれじゃなくてね、そう考えても、萩原正人とかキムタクよりエビの方が年上なんですけど、弟分っていうのがね、すごいね、当時から気になってましたけど、というね、ドラマの若者の全てじゃなくて、フジファブリックの、結構代表曲の若者の全てという名曲がありましてですね、この映画、余命1年の僕が余命半年の君に出会った話のエンドロールでは、カバーバージョンの若者の全てが流れるんですけど、映画本編の中でも流れる場面があって、非常に印象的に流れるのは、フジファブリックのオリジナルバージョンなんですね。で、この曲の歌詞の中に、花火が、に関する内容があって、知ってる方はすぐわかると思うんですけど、最後の花火に今年もなったな、何年経っても思い出してしまうなっていうですね、歌詞がありまして、で、この曲が流れた後に、春菜が入院している、病院から見ることのできる花火大会の話が出てくる。で、ちょっとそこら辺があって、この曲が採用されているのかなとは思いましたけど、それだけではなくて、ご存知の方も多いと思うんですけど、この若者のすべてを歌っていた、フジファブリックのボーカルである、志村正彦さんは、2009年の年末に、まだ20代、29歳の若さで亡くなってしまってるんですね。ちょっとね、それを知ってみてると、映画の内容と関係なくても、この、志村正彦さんの死を、まさに、何年経っても思い出してしまうっていう風に感じてしまって、ちょっとね、僕は、ずるいと思ってしまったけど、本当にここで泣けちゃうんですよね。で、ちょっとその2009年の年末の話をすると、僕、だからまだ、結婚する前、独身時代ですけど、ギリ独身時代って感じですけど、当時ね、音楽フェスとか行きまくってたんですね、僕はね。いろんなフェスとかで、フジファブリックも聴いてたし、もう何回もそのフェスのステージでは見てたんですけど、多分ね、フジファブリックを僕が聴き始めたきっかけって、志村正彦って、中学生の時に、奥田民生のライブに行ったのがきっかけで、そこから彼は音楽の道を目指すことになるんですけど、僕の方はね、ちょっと年上ですけど、僕が、高校生ぐらいの時にユニコーンが解散して、奥田民生がソロで出てきた頃で、僕はユニコーンから好きでしたけど、ライブとか行けないうちに解散してしまったんで、奥田民生のソロもよく好きで聴いていたし、やっぱりね、その影響を感じる部分もあったんですよ、フジファブリックって。だから、聴いていた部分もあったと思うんですけど、でね、フェスとか僕がよく行った頃の、年末になると、幕張メッセでやってる大きな屋内ロックフェスのカウントダウンジャパンっていうのが、ありまして、今でもやってると思いますけど、当時の僕は毎年ですね、年末になるとそこに行ってて、 何日間かやってるので、まあ、出るアーティストによっては友達と行く日もあれば、一人で行く日っていうのもあったんですけど、このね、2009年の年末のカウントダウンジャパンは、12月31日、大晦日にフジファブリックの出演が組まれていて、ただ、志村正彦が亡くなったのって、その数日前の12月24日、かなんで、非常にね、アースステージっていう最大ステージのライブだったんですけど、もちろん、フジファブリックは演奏できないんで、フジファブリックがやる予定だったセットリストのライブ映像を編集して、そのステージに流したんですよ。で、もう行ったんですけど、もうね、開演5分前でもう最大ステージに人がパンパンに入ってて、っていうのすごい覚えてるんですけど、僕はだからフジファブリックってバンドのライブを見始めたのも確かその前、何年か前のカウントダウンジャパンだったし、このフジファブリックの楽曲聴くと、やっぱりこのカウントダウンジャパンのステージを結構思い出してしまうっていうのがあるんですね。で、この年のカウントダウンジャパンで、の初日、12月28日にも僕は行ってたんですけど、そこで見た、奥田民生のステージがあったんですよ。で、まあ、2009年っていうのは実は、ユニコーンが活動を再開した年でもあって、で、ツアーが山形からだったんで、僕ね、そのツアーの最初は会社休んで僕山形まで行ったぐらいなんですけど、まあ、そこの話とかもね、ありますけど、ちょっと割愛しますけど、年末のカウントダウンジャパンはユニコーンじゃなくて、奥田民生のソロだったんで、僕はその奥田民生のステージを、見たんですけど、奥田民生が自分の曲を一通り演奏した後に、民生が最後にもう一曲だけと言って、MC を挟んで演奏したのが、フジファブリックの茜色の夕日っていう、曲だったんですけど、もうね、僕ちょっとその曲が始まった時から泣きそうだったんですけど、もうね、途中で奥田民生が声詰まって歌えなくなっちゃったんですよ。でもうね、聴いてるこっちは、周りの観客もボロ泣きみたいな感じで、もう本当一生忘れないなっていうライブだったんですけど、今回映画見ててもそのね、フジファブリックの楽曲から連鎖して僕、なんかね、そのカウントダウンジャパンとか、そのライブの思い出とかまで一気に押し寄せてきちゃうような感じで、もうなんか正直映画と関係ないところまで到達して、中盤でもうボロボロ泣いちゃったっていう感じでしたね。
そうか、なるほど。
で、まあ映画の話に戻ると、最初の方で言及したこの、映画のタイトル、余命1年の僕が余命半年の君に出会った話っていうタイトルですね。まあ、これ、この映画もち、あの、もともと小説が、原作小説があって、その原作小説も同じタイトルだと思いますけど、映画を最後まで見ると、このタイトルの意味はわかるっていう仕掛けはあるっていうところですね。なんでこんなタイトルにしてるのかっていうのは、説明があって。だから、あ、なるほどって思って、一応納得のタイトルではあったかなっていうところですね。まあなんか青春映画としてはなかなか良かったかなっていうところもありました。ちょっとね、余談が長くなってしまいましたけど、僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
では、続いて、ラロッカさんの感想と、作品も選んでいただきましたんで、選んだ理由もあればお願いします。
まあ、このタイトルでね、しかもこれ、ネットフリックスでなんかこれやりますよって発表された頃に、略して嫁僕とか言ってて、いや、ちょっと不謹慎じゃねえのとか思ってたんですよ、実は。ただまあ、こう出てくるじゃん。そのライフテストを開くともうトップに出てきたりするから、気になってはいて、一回開いてみたら、 監督が三木孝宏だったんですよ。
うん、
でそこでと思って、まあさっきね、のんぺさんがおっしゃってくれたように、僕、唇に歌おうっていう三木孝宏監督の2015年の映画が本当に大好きで、人生ベスト10に入るぐらいの映画なので、で僕でも三木孝宏さんだと思って、それは最初は見てなくて、でその後もね、DVD とかで何個かこう、ちょっと静止映画見たいなって時に、例えば、日だまりの彼女であったとか、僕は明日、昨日の君とデートするとかって見てたんだけど、うん、後で気づいたら、これもみんな唇に歌おうの三木孝宏監督の作品で、あ、ちなみに日だまりの彼女は2013年の作品で、僕は明日、昨日の君とデートするは2016年の作品なんですけれども、この人もしかしたら僕にめっちゃ合う監督なんじゃないかなって思ったんですよ、その時にね、気づいた時に。まあでもだからといってなんか毎やっぱりこう青春映画とかラブストーリーとか撮ってるから、僕がそんなにこう触手が伸びるような企画は撮ってないので、でもこの3作はね、ちょっとやっぱりベスト100とかになったら入れちゃうんじゃないかな、この3作全部ぐらい大好きで。なので、久々にちょっと見れる機会があるなら、まあ、ちょっとタイトルから考えるって、嫁僕も不安だけど、見てみようかな。であれば、まあ、ネットフリックスだし、ね、ディギンでやれば、もう絶対見なきゃいけないってなるから、
うん、
って思って、ただ、もしかしたら、これ、ロンペさん見てんじゃないかなと思ってたら、見てなくて、ああ、じゃあと思って選んだということで、でやっぱりこれ三木孝宏監督って、まあこれね、本当にね、恐ろしいほどのベタ映画なんですよ。ベタ性、まあ要はベタ要素を羅列してみたんですけどね、まず一個はやっぱり余命でしょ。で交通事故っていうのが出てくるんですよ。で、あの彼が主人公が やってるのが絵画、絵ですよね、
うん。
で、花言葉っていうのがすごく重要になってきて。で、まあもちろんさっき言ったように、あの、最初がずっと秋とは自分が余命1年ということを隠してる秘密があったりとか。
うん、
で、まあ文化祭があり。で、花火ですよ。本当にベタな要素しか出てこないなと思って。で、もう極めつけはさっきロンベさんがおっしゃった、もうフジファブリック若者のすべて、もう花火からのもう連想なのかもしれないけど、いや、すごいなと思って、で、まあ、だから見始めた時の感想はなんかね、シナリオ学校の生徒を、その生徒が書いた作品をそのままなんか作品にしちゃったんじゃないかなくないね、思ったんですよね。ただ、ベタなんだけど、本当にね、なんかね、このベタをね、無駄なく見たいとこだけなんか見せてくれてんなっていうのをだんだん見てると思ってきて、
うん、
そっか。でね、これ、脚本家をちょっと見てみたんですよ。
うん、
脚本家、吉田智子さんって人で、これが実はあのさっき言った2016年の僕は明日、昨日の君とデートするもの方が脚本書いてて、この僕は明日昨日の君とデートするも、ほんとね、あの、こう、取捨選択するシーンが抜群なんですよ、この映画。
うん、
もうここを見せてくれればいいんですっていうのの、本当に連なりの映画で、そういう意味ではこれベタなんだけど、本当に見たいところだけ見せてくれるっていう、だからまあ本当職人技だなって僕は思いました、これ。だから、あの、要はこれ若者のすべてって、僕そこまでそのフジパブリックとか知らなかったんで、僕若者のすべてって、あの、最初聞いたのはバンクバンドって、あの、ミスチルの桜井さんと小林武さんがチャリティーで始めたバンドがあって、そこがなんか何年かに1回、CD 出すんだけど、いろんなアーティストのカバー曲を集めるんですよ。で、その若者のすべてが、相思相愛ってやったんだったかな、相思相愛の3に入ってて、めっちゃいい曲だなと思って、後々 調べたら、あ、フジファブリックって人たちで、あ、もうボーカルの方亡くなってるんだっていうのは知ったっていう感じなんですけど、だからそのロンペさんほどの思い入れはないけど、やっぱりこの曲ってもうなんかこうちょっと青春時のキューンとした感じを思い出したい時ってあるじゃないですか。
うん、
この曲かけたらもう一気にそこに持ってってくれるみたいなとこがあって、この映画自体がもうそうだなと思って、もうあベタ青春映画のこういうの見たい、キューンとし、ちょっと切ない、ちょっとまあ切ないけどキューンとするっていうのを見たいっていうのを、もう僕が若者の全てを聞いて、ああの時の気持ちに戻ると同じように、この映画を多分もう一回見れば同じ、あそう、あの切なキューンにキュッともう無駄なく持ってってくれるみたいな感じがして、だから僕さっきはこれシナリオ学校の生徒の作品じゃないかって言ったけど、全く真逆だと思っていて、
うん、
シナリオ学校の生徒って僕もそうですけど、もういろんな欲とか、ちょっと先生をうならしてやろうとか、変なひねりばっかりするんですよ。その、こういうラブストーリーみたいな題材出されても。で、僕どんなの書いたかなってちょっと思い出してみるとですね、土砂降りの満月っていうタイトルのを書きましてね、
うん、
その時は。同じように余命ものなんですけど、最後に女の子が満月お月様見たいわって言うんだけど、でも土砂降りなんですよね。じゃあ彼を何をするかっていうと、バッて黄色い傘を開くんですよね。まあこれもベタか、でもなんかさ、そんなちょっとひねったベタすらないんですよこの映画って、ね、
うん、
あすごいなと思って、やっぱり土砂降りの満月的なこと考えちゃうと思うわけ。まあもちろん原作があるからっていうのもあるんだけど、でも多分原作の変な読んでないか分かんないけど、原作のひねり部分を多分全部削って、本当に見たいベタだけを確実なシーンの連なり、見たいとこだけつなげて見せたんじゃないかなと思って。僕だから本当これね、最初はええと思ってましたけど、もう中盤からは結構のめり込んで面白いなと思って普通に見ちゃって、うんっていう感じだったから、本当だから三木孝宏さんは監督としての腕、手腕、そのだからなんかこう特別な個性があるとか、
うん、
そういうことじゃ、まあ、職人監督って言ったらそれまでなのかもしれないけど、でもなんだろうな、こう、でも三木孝宏さんだからこそできた完璧なベタって感じまして、僕はとても結果満足しました、これを、
うん、
っていう感想ですかね。
はい、ありがとうございます。うん、なかなかね、気がたい感じでしたね。
あの出演者の話をするの忘れてた。
はい、
けどあと僕だからちょっと選んだ理由にちょこっと入ってるのは、この桜井春奈やった出口夏樹さん、
うん、
であの2年前か1年前かのネットフリックスのドラマで、あの是枝監督が総監督した舞妓さんちのまかないさんっていうののまあヒロインで、
うん、
あの新人舞妓の桃花っていうのをやってたんですけど、本当に素晴らしかったの。あの一緒にやった森七菜さんとのコンビだったんだけど、本当二人とも素晴らしくて、このドラマ本当一生見てても飽きないわと思うぐらいのドラマだったんで、ただその後ね、今年ブルーモーメントっていうドラマに出てね、あの山口くん、元ジャニーズの、山下くんが主演のドラマに出たけど、その時はなんかあんまりこう良さが出てなくてね、ちょっと滑舌悪いなってやってたんだけど、うん、まあでもこれ見たら、どっちかっていうと僕は舞妓さんちよりの輝きがあったなと思うし、
うん、
あとですね、やっぱこの、花屋さんにですね、うん、この映画で、木村文乃さんがね。
なんか豪華なキャスティングですよね。
これは僕のさっき言いました唇に歌うのさ、
うん、
3級の先生でね、
うん、
あの、ガッキ、その、この木村文夫さんの代わりにガッキーが赴任してくるっていう展開なんですけど、木村文夫さんがまた良かったんですよ、口笛に歌うで。
うん。
また、ミキ演出で見れたっていうのがね、とても良かったです、僕。うん。まあ、あと、出口夏子というか、桜井春菜の友達の女の子とかも出てくるんだけど、その子もすごく良かったし、まあ本当、役者
良かったですよね。あの、三浦さんっていう女の子が、結構重要な役になるんですけど、演じてるのは横田真由さんって方ですけど、あの子が、まあ、泣く場面があるんですけど、あの、結構号泣する場面があって、そこでね、あの、がっつりね、鼻水が出てるんですよね。あの、
はいはい、
多分、俳優によっては、なんでしょうね、OK しないと思うんですけど、あのカットを OK してるっていうので、すごく役者としていいなって僕は思いましたね、なんかね。うん、
この映画としても、この子ががっつり絡み出したからやっぱのめり込むんだんですよ、僕は。で、うん、本当に重要な役だったし、ああ、ちょっと今後注目だなって僕も思いました。ちょっとそこまで、あの、泣いたところをそこまでちゃんと見なかったかもしれないけど、よかったなって思ったかね。
うん。そう、そうね。アキトの妹もいるんですけど、あの、これちょっとね、今回ね、あんまり見せ場なかったですけど、あの、アキトの妹を演じてるのが月島るいという子で、うん、この子は、あれですね、今年、今泉ミニキア監督が、あの、ドラマと映画両方で、パラカイ上場の高木さんっていう作品を撮ったんですけど、うん、あれのドラマの方ですね。つまり、中学生編の主人公というか、そのタイトルになって、高木さんを演じていた子で、あの、この子もね、今回の映画ではあんまり見せ場がなかったんですけど、からかい上手の高木さんのドラマは大変いいので、ちょっとあっちは要チェックだと思うんですけどね。うん。この子もちょっとさらにいろんな作品に見たいなっていうことではありましたね。
確かに確かに。本当女の子たちは本当良かったね。
うん。
あと久々に大塚ねね見たなって。
そうなんですよ。あの、だから、親世代の役者が、中村徹、大塚ねね、松雪泰子っていう、なんでしょうね。僕らが青春時代に、ドラマで主役張ってた人たちが、もうみんな親世代で出てくるっていうね。
うん、ちょっと中村徹出てくるとさ、今なんか、海辺で拳をやる CM とかやってるじゃない？え？見たことあります？ちょっとね、払っちゃうんだよ、今中村徹見ると。今回そういう役じゃないんだけど。でも確かにそうだね。
あの中村徹出てくるとね、あの、ラノッカさんすぐにね、あの、犯人だと疑うところがあると思いますけど、あの、ちょっと今回僕、ここだけネタバレありで言っちゃいますけど、今回中村徹は犯人じゃないって言ってます。
そうです、誰？よかったと思って。それも結構ギリギリですよ。まあね、そうだね。でも中村徹もね、結構難しい役だったけど、今回。
うん。
で、よかったね。うん。
え、なんか、ほんとだから、僕ら、昔見てた、なんだろうな、主役級の人たちがやっぱこうやって、お父さんお母さんみたいな、脇役で出てるわけじゃないですか。でも、僕らが逆に、若い頃見てたドラマの、お父さんお母さん役で出てた人たちって、きっと、僕より上とか、僕の親とかは、ああ、この人親役なんだっていうふうに思ってたんだろうなっていう、ああ、この人たちが親で出てくるんだっていうふうに思ってたんだろうなっていうのは、ただ僕らが年を取ったからそう思ってるんだろうなっていうのは、今回改めて思ったって感じですね。
僕らにとっての大塚ねねとか、 多分上の、僕らから上の世代からすると、吹雪純とか、あの辺なのかもしれないですよね。そうね。
うん、
最近、昔の遊ぼがやってるとさ、悲しみあった人の名前なんでしたっけ？インサイドヘッド2で。あ、大竹しのぶ。大竹しのぶがね、まあ若いんですよ。おばあちゃんの役やってんのね、あの、ゲックで。なんかそこも時代を感じるし、そうなんだね。だから、後々ってこれしよう。だから、永瀬廉とかもお父さんとかになってくるんだよね、きっと。
そうなんですよ。だから、やっぱり、なんでしょうね。まあ、ここら辺、中村徹とか大塚廉とか、50代の俳優さんで、もう全然、だから、父親役とかでおかしくないんですけど、やっぱり僕らが見てた、なんでしょうね、ヒロインとして見てた人たちが、お母さん役とかで出てくるときって、あーってちょっと思う。僕は多分最初は、チリとテチンの涌井絵美がお母さんだったときが、多分、お母さんみたいな思ったんだよなって感じですね、なんかね。
はいはいはいはい。確かに。そうかも。ああ、僕誰だろうな。でもやっぱり国中涼子とかね、あの辺、今、その年代じゃない。あれもやっぱり、どうしてもエリーとして見ちゃったりとかね。あと、まあ、お父さんとかじゃないんだけど、ジュラさんで言うと、ケータとやってて、山田隆之。あいつの変わり方が、すごすぎて。今後どうなっていくんだろうと思う。本当可愛い弟だったのになと思う。
もう、大体なんか、今。黒幕みたいな役にしか出てこないですけどね、山田隆之。
怪しい役しかやってくんないんだよね。あんなに素直ないい弟だったのになって思ったりとか。そうだね。そうですね。いろいろ、ほんと時の移ろいを考えるね。
うん、
とあと、
はい、
ちょっとね、今回、さっき脚本が、吉田智子さんだっていうね、話をして、ちょっとどんなの書いてるのかなと思って、他の調べたら、朝ドラだと、ワロテンカとかね、青井若菜さんが主演の書いてるんだけど、なんと、ちょっと前なんで、結構昔、多分デビュー直後ぐらいだと思うんですけどね、伝説の教師って書いてありました。まっちゃんのやつ。
懐かしいですね。僕はあんま見てないけど、なんとなく覚えてますけど、
あれに、だから脚本家がいたんだって僕は衝撃ですよ。あれ適当でまっちゃんが漫才してるだけのドラマかと思ったら、中居くんとね、違ったんだ、ちゃんといたんだっていうのも、結構それに今衝撃を受けた今回。しかも女性が書いてたんだと思って。多分ね、吉田さんだけじゃないと思うんですよね。だけど、でも思えばなんか、痴漢の話とか、結構女性が絡むような学校の話もあったから、その辺に携わってたのかなと思うけど。ねえ。いやそういう意味でいろんな、なんか、フジパブリックもそうだし、その、監督、脚本家もそうだし、その、俳優たちもそうだし、なんかいろんな考えが、ありますね、全体的にこのドラマ、映画ってね。
やっぱりね、日本の作品だから、ね、今まで見てた、ドラマの役者とか、その、聴いてたミュージシャンとか絡んでくると、やっぱり自分の見てきたもの、聴いてきたものとやっぱ紐づくものがあるんですよね、日本の作品だとね。まあ、そこはちょっと、海外作品とも違うかなとは思いますけどね。
ちょっと話変わるんですけど、僕最近、外伝の方出させてもらったときに、ちょっと話が出て、アツさんだったかな、おとけさんだったかちょっと忘れちゃったけど、ある楽譜が使われてる映画があって、何回か出てきて、わざわざカバーをつけるやつがちょっと気に入らないみたいなことを言っててね。
うん。
まさしくこの映画じゃねえかって思ったんで、今度そういうような映画ちょっと取り上げますよって言ったんだけど、ドンペさんなんか、今回なんかどうでしたかね。
いや、あんま気になったことない
ね。そうだね。 女性のね、ボーカルのヨシルカフロム、あ、違う、スイスフロムヨシルカって人がカバーしてるみたいですけどね、今回。
ヨルシカの人ですかね。
ごめんなさい。そうだね、なんか、ちょっと本家とは違うけど、女の人の声っていうのもあって、同じのかけるよりかは良かったかな、今回は。
逆に。うん。そうですね、なんか。まあちょっとアレンジもだいぶ違って、うん、良かった気がするんですけどね。うん。
ちなみに今日はこれちょっと11時からなんで、一瞬ちょっと眠いなと思った時期があって、この収録の前に。私、バンクバンドの若者すべてを聞いてきました。
ああ、なるほどね。
3つね、3つ、ちょっとこの映画に絡んでるなって、僕にとっては。
そう、多分この映画の音楽自体を、多分亀田誠治がやってるんで、多分今回のカバーバージョンの、多分アレンジも亀田誠治だと思います
ね。だから劇中歌がもしカバーだったらどうでした？
ああ、どうなんだろう。やっぱ僕はフジファブリックのやつを聞いて、やっぱ、あそこに泣いちゃったから、逆だとエンドロールで泣いてた可能性がありますね、僕ね。
なるほど、なるほどね。まあ、でも今回この順番が正解だった気はしますね、やっぱりね。なんかそんな気はする。やっぱり男性の声が良かったかな、劇中はね。
うん。まあ、確かにな。ちょっと迷ったかもしれないですね。これ、どっちがどっちにするのかっていうのは。うん。
ただね、さすがに、これをかかるってまた知らなかったから、ある場所でかかった時に、ね、ちょっとマジかよ。本当に、本当にベタできたなって。最後の花火にね、今年はなるかもみたいな歌詞ですからね。
でもね、花火大会の話が出るのはあの曲の後なんですよね。うん、だから、花火の話が出た後にあれかかったら、それはちょっと単純すぎだろうって感じですけど、あの曲の後に花火大会の話が出るってことですかね。
うん、やっぱり、場所も抜群だったんだね。やっぱセンスがあるんだと思います、やっぱり、この監督ね。きっと。いや、だから、ちょっと不安だったけど、僕は結構満足でした、今回。
そうですね。この先僕が余命っていうタイトルが入ってるも、文字が入ってるものを見るかどうかわかりませんけど、今回は別に見ても、すごく良かったなっていう感じでしたけどね。うん。はい。
はい。
ちょっとね、多分ね、僕と同じような気持ちで、ああ、余命ものかと思って、敬遠してる人もいるかもしれないですけど、まあなんか、こんなね、僕みたいなのが見ても、楽しい要素たくさんあって、ああ、見てよかったなって感じもあったんで、そういう方はぜひ、Netflix で見れますんで、チェックしていただければと思います。はい。というわけで、今回は、余命1年の僕が余命半年の君に出会った話の感想を話してみました。では、今回村六花さん、ここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。オンライン上で Netflix の新作映画をみんなで感想を言いましょうという回、マンスリーシネマトークオーバーシリーズ MCTOS を今月も開催します。今月9月のお題映画は、メキシコ映画の汚れなき王国。監督はウンベルト・イノホサ・オスカリスとなっております。これを見ていただいて、もう配信されておりますので、これを見ていただいて、の感想会の日程は、9月の26日の木曜日、9月の26日の木曜日の日本時間21時半からになります。申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シネマクティクのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。そうですね。8月のだからマンスリーシネマトーク OS は、ラロッカさん出れなかったんですけど、いつも、海外から オーストラリアから参加してくれてる方がいるんですけど、僕はね、パリオリンピックで、ブレイキンっていう、ダンス、ブレイクダンスの競技があって、あれの、まあネットでも話題になってましたけど、オーストラリア代表の人の話をすごい聞きたくて、強引に話をそっちにつなげて、ちょっとね、オーストラリアの方にね、オーストラリアでどういう反響だったのかな、みたいなところを、この間の番組にまた講演してはいましたっていうのをね、ちょっとその話ができて満足でしたっていう感じです、ね。
そんな話題になってましたっけ、オーストラリアの。
話題になってましたよ。なんかね、このブレイキンの女子代表の方は、教師でもあるのかな多分。本職は多分教師だと思うんですけど、そのオーストラリアから参加されてるね、方も、学校の先生ではあるので、非常に近い、オーストラリアのところなんでね、っていうこともちょっと話されてましたけど、なんかね、これ、ダウは、だから、マースにしまった公演ですよ。多分、初参加の方とかも参加してくれて。はい。ちょっとね、そこら辺も、そこら辺の話で盛り上がったりして、ちょっとね、面白かった。
まあ、映画が、てだったらしいっていうのは、そのスペースで聞きましたので。なるほど。
はい。そういうね、周辺の話でも盛り上がるかもしれないんでね。
そう。
何がね、話で盛り上がるかわからないんで、ちょっとね、ぜひぜひ、参加していただければと思いますね。はい。ちょっと、初めての方もね、多分、全然話してくれたんで、今まで参加したことないよっていう方も、ぜひぜひ、映画を見て参加していただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。